松とリムーの旅とかご飯とか悶々とした気持ちとか、はい、今日はですね、佐賀県の唐津市にある唐津ゲストハウス少女漫画館佐賀に来ております。ほいで今日のゲストは少女漫画館佐賀の館主の愛子さんです。
よろしくお願いします。愛子です。
よろしくお願いします。ここはですね、少女漫画がね、はい、わっさわっさあるんですけど、そう、宿だけじゃなくて、土日祝喫茶、
金土日祝が2時から7時まで喫茶店をやってて、はい、あと女性メインのドミトリーで宿をやってます。貸し切りの時に男性は泊まれます。
ああ、貸し切りをすればいいの？
貸し切りすれば男性とあと18歳以下の子供も泊まれるけど、普段やったらベッド貸しの時は18歳以上の女性限定にしてもらってます。部屋が一室しかないので、
はいはい、ちなみに喫茶はもう男子もも
う誰でもどうぞ、
ウェルカムで、
はい、
ちゃんと喫茶なんでね、ドリンクもね、
そうですね、
いろいろこだわりドリンクが
頑張って作ってます。
手作りがお料理上手なんで。それで今日聞きたいのはですね、漫画はいっぱいあるんですけど、
はい、
なんで少女漫画に絞ったんですか、宿に置くの？
実は絞られてなくて、うちがだいたい今2300ぐらいかなあるんですけれど、はあはあはあ、結構少年漫画もあるっちゃあるんですよ。
あった、うん、はい、荒川博先生がございました。
で、もともと自分が持ってる漫画を置こうっていうのがあったんですけれど、うん、少女漫画館っていうのが東京のあきる野市に本館があって、うんうん、はいはい、そっちはもう6万5千冊以上とか、
そんなにあるの？
明治時代からの、少女雑誌とか、うんうんうんうん、雑誌のアーカイブが国立の国会図書館にもないレベルで、すごいあるんですけど本も、で、そう、貸本とかもあったりとか。
貸本もじゃあるの？
そう、ちょこっとです。
昔の貸本？
そうそうそうそうそうそうそうそうです。貸し出しのやつじゃなくてですね。で、そこにたまたま私が編集とかライターとかをフリーランスでやって、うんうん、出て、はい、で、雑誌の取材でお邪魔させてもらったのがきっかけで仲良くなって、で、九州戻って、はい、佐賀県唐津市に私は出身なんですけれど、はい、こっちに戻ってゲストハウスをやりたいと思ってる、はい、で、漫画を置こうと思ってるんですよっていう話をしたら、はい、少女漫画館名乗っていいよって言われてのれん分けしてもらったんで、
その時は少女漫画館で名乗りたいんですって自分から言ったんじゃなくて、あちらから
一応なんか少女漫画置こうと思ってますみたいな話から、漫画置くんやったら別館みたいな感じで、姉妹館って感じで言ってくださいみたいな、言ってくださいってか言っていいよっていう感じ、なんか話の流れでですね、ほうほうほうほう、だからどっちかっていうよりなんか自然発生的なというか、で、もともと三重の方にも姉妹館があったんで、そうです、そうです、
あったんでという過去
形あります今も、そう、滝町っていうところにあって、で、まあ、そっちの姉妹館もあるし、九州にもあるといいよねみたいな、そのうち全国にあるとできるといいよねみたいな感じで、私立の施設 の、図書館としても、少女漫画っていうものを残すっていう、残して保存して公開するっていう役割の場所としても作っていく行きたいなということで、まあ、元々は実家に置けない本をどうするかみたいなあったんですけど、
でもそれで今聞いたらやっぱ少女漫画じゃないと、
はい、
その三重も東京も、うんう
ん、はい、
少年漫画館じゃなくて、
まあ、基本的に女性作家さんがメインで持ってるっていうこともあって、うん、で、漫画文化はいろいろあるけど、うん、やっぱり少女漫画って、うん、ある 世代まで低く見られてた、うん、漫画自体が低く見られてたし、うんうんうん、あとその少女漫画さらに一段あのなんか女子供しか読まんものみたいな、なんていうか、どうでしょうね、やっぱあの80年代90年代ぐらいまではそうかなって思います、なんとなくですけど、
80、90年代
でもなんかそこであの捨てられてた時代がどんどん漫画とかって特にあって、で全然アーカイブが残ってなかったっていう時に、う
ん
う
ん、逆に少年漫画みんな捨てないってこと？
いやいや少年漫画も捨てられてます。でその中であのそこ元々の館主さんご夫妻が、
う
ん、そうあの特に残ってないから、それを少しずつこうきちんと保管して保存して公開していく場所として少女漫画館っていうのを作られたと聞いていて、それが去年で25年になるんですけど、四半世紀でもうインターネット黎明期頃からちょっと、うん、あの呼びかけて寄贈してもらってっていうのでですね。でこっちに関してはまああの少女漫画をメインにするっていう感じではあるんですけど、うんうん、まあこうこの場所としてなんでしょう、こう少女漫画を、
うん、
メインにしてるけど基本的には漫画っていう文化をどうあの、うん、ちゃんと残していくかみたいな役割の場所でもあるのかなとは思います、
うん、
でやっぱり私が少女漫画の方がやっぱメインで集めていたっていうのもあるし、ほうほうかな。
愛子さんの少女漫画おデビューというかもうわーってなった。
いやあのリボン世代なのでバチバチの
リボン派ですか？
リボン派でした。
リボン派です。上の学年は仲良し派でした
っけ？あ、そうそう、やっぱあのリボン仲良し派の時代だったじゃないですか。そうそう、今の子ちゃおらしいんですけど、うんうんうん、でそのリボンの中でも初めて買った少女漫画はときめきトゥナイトでしたね。
の世代、
一番最初のランゼ真壁くんですね。そっから入って、
あれでも時代的にドンピシャじゃないもんね。
いやでも
あれうちらの時なるみちゃんじゃなかった？
え
あれランゼ続いてたっけ？
ランゼの話の時やったと思いますよ。で途中からリンゼとかラルミちゃんの話に変わった気がする。気が多分ですけれどやったと思いますけどね。でもあでもちょっとうろ覚え。
アニメは見てた、ランゼを。
ああ、私、アニメはあんまり見てなかったかな。
エロエンディング。
エロエンディング
知らん。知らんって子供ながらドキドキしてた。え、知らんエンディング。
知らなかった。
ドラキュラのマントをランゼがスポンポンで、下着つけてるか知らんけど、羽織ってて、ちょっと見えそうな感じ、チラチラチラチラチラ
チラ。知らんかった。
っていうエンディング。すみません、私の話になって。
いや、でもまああのなんかこう日本の文化の中でも、うん、まあ漫画っていうのを一個そのこのゲストハウス作る時に、うん、あのちょっとどういうコンセプトにしようかなっていうのがあって、うん、であのちょうどうちが2018年の1月にオープンしたんですけど、うんうん、開業したのがそこで、でもあのちょうどその頃ってかなりゲストハウスたくさん
でき
て、
ね、
ドンってできてたじゃないですか。でこうち唐津っていう場所は、うん、福岡直結の路線があって、うんで
ね、私初めて来てびっくりした、うん、空港から電車一本で来れると思って、
そうですね、一回乗り換えとか、まあ、まっすぐ来れたりとか、うんうんうんうん、1時間半
乗り換えたわ、ごめん一本でなかった、
まあ、1時間半ぐらいで来るんですけど、うんうん、直通もありますけどね、うん、でライバルがどこかって考えると福岡やなと思って、唐津ってなんなら日帰りできる
場所、福岡から
そうそうそうそう、うんうん、でわざわざ唐津の街中に泊まる、うん、ゲストハウスで泊まるかなって思った時に、なんかやっぱその場所が目的地になるような、うん、ところのゲストハウスにしたくて、で まあ、自分ももともと漫画好きやし、少女漫画館っていう名前も使わせてもらえるんやったら、やっぱその一つそれを目的にして、でしかもそれが好きな人が集まる場所になったら、うん、楽しいかなって思って、うんうん、であと唐津っていう場所もやっぱすごい私は好きなので、うん、その唐津の文化に触れてもらって、でご飯とかも食べてもらって、でオタクが集まったら面白いかなみたいな、うん、そうそう、そしたらちょうどその開館する前の、うん、前の年かな、うん、にユーリオンアイスっていうフィギュアスケートの、いやちょっと前ですね、はあはあ、でももう開業するって決めてて、でそのちょうど帰るよって2017年の私7月に帰ってきたんですけど、うんうんうん、2016年のもう冬に、うん、ちょうどもう来年私帰るからっていう話を忘年会とかで人にしてたら、池田さんちって唐津よねみたいなで絶対行くからって言われて、なんこの人たちなんでこんな暑いんやろって思ったら、なんと今フィギュアスケートのアニメがやっててね、モデルのになってるのが唐津なんだよって言われて、
知らんかった
ね、知らんかったです、逆に、だからタイミングすごくてで今 それでユーリオンアイスのファンの方とかが最初に結構来始めてくださって、うんうん、で継続して来てくれてて、うんうん、でそれは女性向けというか、うんうんうん、女性のファンの方が多かったんですけど、その後にゾンビランドサガっていうのもあって、うんうん、で今男性も女性もぼちぼちオタクがちゃんと来てくれる、なんか聖地巡礼のアニメに乗っかった形にはなってますけど、そのやっぱ親和性がアニメとね、うんうん、漫画は親和性高いので、濃い感じの目的地になる場所にはちょっとなってきたような気はしてます。
はい、じゃあちょっと次回になったんで続きは2話目で聞きたいと思います。お相手イラストエッセイスト松戸リモート
池田愛子でした。
はい、ありがとうございます。